では今日からルツキです。ちょうど3年前ではないんですけど、これで 3年がまるまる終わるのかな。その創世記の1章から、ずっとコツコツ一節ずつ学びながら3年かけて、先週で四式が終わりました。で、まあこのペースでいったらどのくらい黙示録終わるまでかかるか分かりませんけど、でもその聖書の表表紙から背表紙まで、裏表紙まで全、背表紙も裏表紙も全部、その学ぼうということを始めて3年早。というかまだ。そして今、ルツキまで来ました。では、ルツキを学ぶ前に一言祈りますね。天の神なる父さん、本当にあなたの私たち一人一人に、また私にしてくださったことを思い浮かべながら、あなたの皆を崇めます。あなたを礼拝します。そして今、あなたの前にみんなでイエス・キリストの皆によって出ていきます。どうか私たちにあなたが今日のこの箇所を通してお語りください。ここに書いてあることを理解することができますように、どうかお助けください。ここにいる一人一人、またこれを聞く一人一人の内側にあなたが精霊を豊かに注いでくださって、あなたの霊によって、あなたの言葉を理解する力を与えてください。お願いします。またどうか語る私をお助けください。あなたの言葉を余すとこなく語れますように。私にそのあなたの言葉を語る力を与えてください。あなたの助けが必要ですからでしょう。お願いします。私を助け、御言葉を語れますように力を与えてください。今日もみんなであなたに期待し、あなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ルツキの背景というか、ルツキは、誰が書いたかははっきりわかりません。誰が書きましたって書いてないから。ただ、ユダヤ人たちのその伝統によると、サムエルが書いただろうというふうに言われています。クエスチョンマークです。わからないですから。でもそう言われています。また書かれた時代についてもいろいろなその説があって、まあその一説を読むと裁きつかさが治めてた頃っていうその時代に背景があるので、その獅子がイスラエルを治めていた時代、今私たち獅子記学びましたよね。その時代に書かれただろうという人たちもいれば、で、そのルツキの一番最後はそのダビデの系図が出てきます。で、そのだからダビデ王まで行くわけだから、そのダビデ王がの時代が終わった後、そのソロモンの時代に書かれたんじゃないかなというふうに言う人たちもいます。で、テーマは、この、時代は、四式の時代ですから、四式の時代っていうのはもう、ひどい状態でしたよね。何度も何度もその神を離れては、神を捨てては、痛い思いをして、ああ、そしてまたそうだったとかって言って、神のところに来てどうぞ私たちを助けてください、憐れんでください。そしたら神がその獅子を与え、そしてそこでその神に向かって生き始めて、でも獅子が死ぬと、そしたらまた神から離れていくみたいな。それを何度も何度も繰り返したんですよね。獅子が13人立ったんですよね。で、その四式の中に書いてあるように、例えば四式の21章、一番最後の25節、イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていたと書いてありますから、もう、ぐちゃぐちゃですよ。私たち17章から21章までの間、その、むちゃくちゃな話を学びました。こんなことがあるのかっていう。その、テーマ、ルツキのテーマは、そのような闇の中であったとしても、進められていく力強い神の救いの技です。闇の中っていうのは今言いましたけど、その、このルツキっていうのはある意味その四式の補足的な本ですので、四式のその17章から21章までのそのような状況の中で、このことが起こりましたよという本です。自分の目に正しいと見えることを行っていた時代、霊的なその混乱があって、神に背を向ける廃墟があって、そのモラルに関してもものすごく歪んでいて、屈折していて。で、そういうのがイスラエルに蔓延していた時代ですよ。そのような闇の中であったとしても、そのど真ん中で神の救いの計画っていうのは絶対に頓挫しないという。それがルツキのテーマです。どんな中にあっても私たちが神に心を向け、信頼するんであれば、神はその人たちに報いてくださるって。 ヘブルの10章の6節にも書いてあるように、私たちはその神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方だということを信じなければならないって。神を喜ばせるためには。また神はユダヤ人だけではなく、このルツ記のルツさんは、ユダヤ人じゃないですから。私たち学びますけど。ユダヤ人だけじゃなくて、すべての人を救いたいって願っておられるって。新約聖書にも書いてあります。第一テモテの2章の4節に。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを願っておられるって。なま、そのどんな時代の中にあっても、神はご自分の愛する者たちを買い戻してくださるって。今の私たちはそのイエス・キリストの後に生きていますから、キリストにあってその買い戻すって。ご自分が愛する者たちを。そのようなものことを学ぶことができます。ルツ記から。テーマは、その闇の中でも、神の勧められる、神の力強い救いの技ですから。じゃあ早速、読んでいきましょう。ルツ記の1章の1節から5節までお読みします。裁き司が治めていた頃、この地に飢饉があった。それで、ユダのベツレヘムの人が、妻と二人の息子を連れて、モアブの野へ行き、そこに滞在することにした。その人の名は、エリメレク。妻の名は、ナオミ。二人の息子の名は、マフロンとキルヨン。彼らは、ユダのベツレヘムの出のエフラテ人であった。彼らがモアブの野へ行き、そこに留まっているとき、ナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。二人の息子は、モアブの女を妻に迎えた。一人の名は、オルパで、もう一人の名は、ルツであった。こうして彼らは約10年の間そこに住んでいた。しかし、マフロンとキルヨンの二人もまた死んだ。こうしてナオミは二人の子供と夫に先立たれてしまった。で、これがルツ記の背景です。その時代やその状況というのは読んだ通りですけど、裁き司が治めていた頃イスラエルを。そのイスラエルの地に、そのユダのベツレヘムで、飢饉があったんですね。神は、その、飢饉の起こるような地を約束の地として、イスラエルの民を出エジプトさせたんじゃないんですよ。神の約束は、その私があなた方を連れて行くその地というのは、乳と蜜が流れる地だって。ものすごく豊かな地だって。あなた方をその食べるものに決して困らないって。そう言ったんですよ。そう約束したんですよ。でも、飢饉が起こったんですよ。知識で学びましたね。なぜかは。イスラエルが神に逆らったからです。で、神はそうやってその痛い思いをさせて、で、それでそのイスラエルの民がこのキューキュー言って、もう無理もう無理とかって言って、そのご自分に向かしたいんですよ。その罪のゆえに刈り取りをすることがあります。それは私たちをご自分に立ち返らしたいんですよ。私たちが痛い思いをすることを許可されるのは。イスラエルもそうです。イスラエルが神に対して不従順なので、本来、乳と蜜が流れる地であるにもかかわらず、そこに飢饉が起こったんですよ。それで、その、ある人が、まあ、ベツレヘムの出身の、二人の息子を連れて妻と、モアブの野へ行き、そこに滞在することにしたと。モアブの野っていうのは、イスラエルがあって、ヨルダン川が流れてて、その、東側です。そして、モアブというところは、その、今の視界の東側なんですけど、イスラエルの相続地じゃないんですよ。異邦人の町です。異邦人の国です。だから、本来、神が出エジプトさせて、その、異邦人の国から。そして、約束の地に導いた、その民にとって、本来、何の関係もないところであるはずなんですよ。彼らが身を置くべきところではないところなんですよ。理由はどうであれ。飢饉がありましたとかって。食べるものがないんですとかって言っても、本来彼らはそこに行くべきでないところなんですよ。理由はどうであれ。だってそのイスラエルに留まって神が導いてくださったところで神に目を向ければそこで終わりなわけですから。そこで神は祝福するから。彼らはどこ出身でしたっけ？ベツレヘムですよね、イスラエルの。ベツレヘムから、その、このモアブのところに行くまでには、ベツレヘムから、そのエルサレムを少し経由するか、もうちょっとその直接その下の方に、視界の方に下っていって、 で、そこの視界の方に行って、ヨルダン川を渡る前にある町っていうのはエリコなんですよ。で、ベツレヘムからエリコに行き、エリコからヨルダン川を渡って、ヨルダン川からモアブの国に行くんですよ。なんとなく地図描けますか？出エジプトの真逆です。神は彼らをそのエジプトから連れ上って、そのモアブの国を通って、それでヨルダン川を渡らせてエリコを攻略して、そこからその12部族というか 9.5 部族のその土地を彼らに分割したんですよ。そして彼らはベツレヘムに住んでたんですよ。でも彼らは飢饉が起こった、食べるものないよとか、やばいな、どうしよう、じゃあ戻ろうみたいな感じになったんですよ。神はそういうことを喜ばれないですよ。でもそのモアブの野で彼らは滞在することにしました。まあ、滞在するって書いてあるので、いずれイスラエルに、そのベツレヘムに帰るつもりではあったかもしれません。でも少なからずそこにいるということは、自分の国じゃないところ、異邦の民がいるところ、その誠の神でない人たちの間にいる、誠の神でない神々を自分の神として、その拝んでいる、祀っている人たちの間にいるということは、少なからずそういう影響は受けますよ。今開けなくていいですけど、第一コリントの15章の33節。そこにこう書いてあります。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。友達が悪ければ良い習慣が損なわれるって。良い習慣っていうのは何ですかね？早寝早起き。まあ確かにそれも良い習慣でしょう。でも、その第一コリントの15章のその文脈を読んでみると、パウロは最初に、福音っていうのはこういうことだって、福音について語ってるんですよ。そして、そのイエス・キリストの復活はあったんだって、復活は必ずあるということを話してるんですよ。なので、その良い習慣っていうのは、私たちがいずれ、その次の世界に、もう一度その私たちが復活して、次の世界があるんだという、そこに向かって私たちは歩むんだぞという習慣を、良い習慣というふうに、その文脈では読めます。私たちのその軸を、あまりにもその、聖書や教会や同じそのクリスチャン同士のフェロシップ以外のところに置きすぎると少なからず影響を受けます。そしてパウロはその第一コリントこの15章のところで何て言ってるかっていうと、友達が悪かったら良い習慣を損なうって。いつの間にか神とか意識しなくなるんです。いつの間にか永遠に生きるとかそんなの忘れちゃうんです。いつの間にか自分が贖われるとか、救いを達成するとか。忘れちゃうんですよ。なんか私たち、その、終わりの日に近づいて、一日一日いますけど、いつどうなるかとか、いつそれが来るかわからないですけど。でも着実に1秒単位で、1分単位で、1時間、1日単位で、その近づいていってるわけですから、ますます私たち、その、付き合って一緒に、励まし合って、愛と善行を促し合う必要ありますよ。ヘブルの記者が言ってるように。この一節から五節まで出てきたその登場人物、そのユダのベツレヘムの人というふうに言われているのがエリメレクですね。エリメレクさん、エリっていうのは、神っていう意味ですね。私の神っていう意味。メレクっていうのは、アビメレクとかそういうのありましたけど、メレクっていうのは王様っていう意味です。だから、神が私の王だっていうことですね。エリメレクさん。で、滞在先のこの人はモアブの野で死にます。帰ろうとしてたけどね。帰るつもりではあったかもしれないけど、結局帰れなかったんですよ。帰らなかったんですよ。で、妻はナオミさん。なんか日本人の名前みたいですけど。ナオミっていうのは、心地よいとか、いい、素晴らしい、良い、グッドっていう意味があります。で、二人の息子たち、マフロンとキルヨンがいて、二人ともモアブ人の女性を妻とします。それぞれオルパとルツです。私たち立法も学びました。日曜日、礼拝の中で。立法によると、神がそのイスラエル人たちに願っているのは、彼らのその神を神とする、誠の神を神とする、そのイスラエル人の中で、結婚し、子孫を残すことを神は願っておられて、異邦人と結婚するなって言ってるんですよ。だから彼らっていうのは、いろんなことを、その神の基準からすると、そこに達しないこといっぱいしてるんですよ。まずは、その、約束の地であるイスラエルを離れたってこと。そして、その、モアブ人の女性を妻としたいということ。神の目に正しいというふうに見られることを行ってないんですよ、彼らはね。そして、約10年後、二人の息子たちが死んで、 で、家族の中でそのナオミだけが残されたんですね。未亡人として。まず、ご主人のエリメレクさんが亡くなりますから。そして、その10年、約10年してる、やったうち、経った時に、その二人の息子の、二人の息子も先立たれます。先に亡くなります。どうやってかはわからないです。それで、その息子たちの二人の妻も未亡人となって、その三人の未亡人がそこで残されたんです。そこで、6節。神は嫁たちと連れ立って、モアブの野から帰ろうとした。モアブの野で、ナオミは、主がご自分の民を顧みて、彼らにパンをくださったと聞いたからである。まずそのナオミは、その自分の国に、イスラエルに帰ろうって思ったんですね。なんで帰ろうとしたんでしょうか。神がイスラエルを顧みたって聞いたからです。飢饉が終わって、パンを、食物をイスラエルにくださったって。で、ベツレヘムっていうのはパンの家って意味ですからね。で、そのパンをイスラエルにくださったと、それを聞いて帰ろうと思ったんですよ。神がイスラエルにパンをくださったというのは食べ物があるというだけでなく、神がどれだけ憐れみ深くて、どれだけ恵み深いかということを同時に聞いたはずなんですよ。イスラエルがそんなにその神から離れてたのに、神にごめんなさいって言って、神とのその関係をもう一度回復させてくださったって。わ、神はなんて憐れみ深く、恵み深いんだろうということを、その情報を聞いたんですよ。ローマの10章の17節には、信仰は聞くことから始まると書いてあります。神について聞いて、神について学ばないと信じようがないです。ナオミさんも信じられなかったんですよ。だから、モアブの野に行ったんですよ。でも今度、この神がイスラエルを顧みてくださったよって、それを聞いたときに、信頼しようってこの方。そうやってイスラエルへのその旅路が始まるわけです。でも7節から9節を次読みします。そこで彼女は二人の嫁と一緒に今まで住んでいたところを出てユダの地へ戻るため人に着いた。そのうちにナオミは二人の嫁にあなた方はそれぞれ自分の母の家へ帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれ夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますように、と言った。そして二人に口づけしたので、彼女たちは声を上げて泣いた。ナオミはこの二人の嫁を、自分の家に、自分の家っていうのはそのそれぞれのお家に返そうとしたんですよ。で、その祝福の祈りとともにね、主があなた方に恵みを賜ってくださいますようにって。またそのそれぞれの夫の家でって言ってますから、つまりその再婚しなさいって。一人でいるの良くないからって。まだ若かったんでしょうね。それで、そのそれぞれ夫を持って、その家で平和な暮らしができるようにって。そこで主が恵みによってあなた方を助けてくださいますようにって。そうやって祝福して祈ったんですよ。祝福を願って祈ったんですよ。ここにそのあなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜るようにって書いてあるので、おそらくその二人のそのお嫁さんは忠実にその家族に仕えたんですね。愛したんですね。この後も読んでいるとわかりますけど、この二人のお嫁さんと、その、ナオミさんとのその関係っていうのはものすごく麗しいですよ。姑のナオミさんが自分たちを晒せようとしていることを知って声を上げて泣いたんですよ。ああ、よかった。これで私一人になれる、みたいな、そんなんじゃなくて。姑のナオミと別れるということをすごく惜しんだんですよ。悲しんだんですよ。十節からお読みします。二人はナオミに言った。いえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰ります。二人はナオミと一緒にイスラエルに行こうとしたんですよ。あなたから離れたくありません。だからこの両者の良い関係を見て取れます、ここでも。二人はナオミと一緒にいたかったんですよ。以前、私は、教会ってめんどくさいと思ってたんですよ。イエス・キリストのことを信じてたんですけど、自分のその、プライバシーとか、自分の時間とか、自分がやりたいことがいっぱいあって、で、その、なんていうのかな。教会に行くと、こう、自分の、そういう自分の時間とか、自分のやりたいことっていうのを、なんかできないみたいな。自分はこれをしないと気が済まないとか。そういう人でした。なぜかというと、なぜそう思ってたのかというふうに今思うと、今だったらよくわかるんです その教会っていうのが何なのかっていうことをはっきりと理解してなかったし、そこで、その自分が何を得られるかというか、神が本当にその教会を通して、そのフェロシップ交わりを通して、神が何を私にしてくださるかという理解が全く足りなかったんですよ。だから日曜日になると教会に行かないといけない、なんかこういうその平日の集まりがあります。だからそこに行きましょうみたいな、そういうイメージで私はその教会を考えてたので、東京でその就職した時に、教会には行きましたけど、教会からなるべく遠いところに住んだんですよ。そしたら、時間が、ちょっと、帰るまでに時間かかるので、片道1時間ですよ、電車で。かかるので、もうちょっと、失礼しますとかって言って、みんながなんか終わった後にご飯行こうとか、一緒になんか何かしようとかっていう時に、もう、ああ、そんな時間はもったいないとかって自分は思ってたんですよ。それよりは、家に帰って、その好きな映画でも見ようみたいな。家電大好きなんですけど、私。ヨドバシカメラに行って、なんかこう、新しいパソコン見てこようみたいな。その方が楽しいとかって思ってたんですよ。教会について何にも知らなかったからです。神についても全く知らなかったからです。全くというか。本当にその神を愛するというそのことにおいて、私がどれだけ教会を必要とされてて、されているのか、私がどれだけそのフェローシップの中で良いものを受けることができるのかということを知らなかったからです。面白いですね。そんな私が今牧師になってフェロシップしましょうとかってみんな励ましてるんです。いや、本当感謝ですよ。この二人は、ナオミと一緒にいたかったんですよ。ナオミと一緒にいて、そこで本当にその自分たちが益することがあったからですよ。彼女と一緒にいるということが自分たちにとって喜びだったからですよ。やらないといけないとか、こうすべきだとかではなくて、そうしたかったんですよ。私たちのフェロシップもさらに、本当に神にあって、イエス・キリストにあって、助けられて、聖霊によってその互いに愛し合うということが進むフェロシップになりますよ。めんどくせえなとかじゃなくて。私、そういうふうに思う方々をいらっしゃるかどうかわかりませんけど、責められません。責めません。私がそうだったから。でも神が変えるんですよ。その情報を聞いて、求めたら変わっていくんです、内側が。11節。しかし、ナオミは言った。帰りなさい、娘たち。なぜ私と一緒に行こうとするのですか？あなた方の夫になるような息子たちが、まだ私のお腹にいるとでも言うのですか？帰りなさい、娘たち。さあ、行きなさい。私は年を取って、もう夫は持てません。たとえ私が自分には望みがあると思って、今晩でも夫を持ち、息子たちを産んだとしても。それだから、あなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか？だから、あなた方は夫を持たないままでいるというのですか？娘たち、それはいけません。私をひどく苦しませるだけです。主の御手が私に下ったのですから。ナオミは再度、この二人に対して、自分の国に帰ることを勧めました。あなた方の夫になるような息子たちは私にはいませんって。立法の理解がないとちょっと何を言ってるかわからないんですけど、私たち立法も学びましたよね。立法によると、その子を残さないで自分の弟が死んでしまったら、その人の弟の妻になるんですよ。そしてそうやって、その人がまた死んだらその次になるっていう。そうやってその子孫を残すっていうことを、その立法は言ってるわけです。なので、その年齢的にも私は夫を持つことができないって。たとえあなた方が私のところに来たとしても、私は自分のその子を産むことができないって。夫もいないしって。また、その年齢的にも私は子供を産むことはできないって。たとえ私が身ごもったとしても、今。その子が生まれて、その結婚するまでにまたその時間がかかるわけじゃないですか、成人するまで。なので、そのどうしたとしても、私とナオミとあなた方のその家族の関係っていうのをこれ以上続けることはできませんって。だから帰りなさい、娘たちって。そして、それぞれのところに帰って、それぞれ夫を持ちなさいって。だからナオミなりのこの二人に対するその愛情なんで、愛なんですよ。その愛の上に進めてるんですよ。またその自分との関係を続けるために結婚しないでいるっていうのは私は忍びないって。苦しいって。それはただ私をひどく苦しませるためで、苦しませるだけで、全くそれを望まないって。だから帰りなさいって。私と一緒にいてはいけないって。でもその彼女が私と一緒にいてはいけないというふうに言っていた、その根本的な理由っていうのが、この13節の後半にある、 ナオミのセリフです。主の御手が私に下ったのですから。主の御手が私に下ったというのが、自分の家族に起こったその数々の不幸の原因ということを、それだということを考えてたんですよ、ナオミは。なんかその運が悪かったとかそういうのではなく、ナオミはなぜそういうそのことが、悲劇が自分の家族に起こったかというその原因を彼女なりにその理解してたんですよ。主の御手が私に下ったって。その理由も理解してたかもしれないですよ。さっきも話しました。神に対して不従順だったっていうこと。約束の地を離れてしまって、息子たちには異邦の女性を妻として与えてしまったって。確かに私たちこのルツ記を知ってます。このルツを通して、ダビデのおじいちゃんが生まれるわけですから。そしてダビデ王がそのイスラエルの王として立つわけですから。それでよかったんじゃんっていうふうに思いたくなります。じゃあ、必要悪はあるんでしょうか？必要な悪はないですよ。結果往来っていうのは、ベストではないんですよ。ベストの敵はいつでも、セカンドベストですよ。結果往来って。だからいいじゃないかって。そのセカンド、ベストの次がセカンドベストですよ。ファーストベストはベストベスト。ベストオブベスト。で、そのセカンドベストっていつでも、そのベストの敵なんですよ。The enemy of best is always the second best. このセカンドベストで私たちが満足すると、神が私たちに与えようとしておられる、おられたベストというのを、その求めなくなっちゃうんですよ。まあいいじゃんかって。これでうまくいったんだからいいよって。セカンドベストでもそうやって言えるのであれば、ベストはさらに素晴らしいはずなんですよ。でもそれを知らないまま終わることが多くあります。結果往来っていうふうに思っちゃうから。それでよかったんだって。神からこの時離れたけども、そのおかげで私は神を知れるようになった。ああよかった、離れててっていうふうに、なんか正当化しちゃうんですよ。この人あんな罪を犯したけども、よかったねって、あんな罪を犯したから神を知ることができたって。ちょっと怖いですよ、それは。罪は罪だし。神に対して不従順だったことは不従順なんですよ。それはそれ。これはこれ。セカンドベストがあるということは、神の憐れみであり、神の恵みですよ。もしそれがなかったとしたら、そのベストを受け取れなかった瞬間、私たちはもう終わりですよ。The end. 神の憐れみと神の恵みのように与えられているそのセカンドベストというか、まあ結果往来になってしまうところに、そのあぐらをかき始めると、私たち神を求めるのをやめるんですよ。まあどうにかなるよって。神は優しいからね。神は素晴らしい方だから。神は恵み深い方だから大丈夫って。たとえ間違ったとしても、神は良くしてくださるはずだっていうふうに、その恵みを報酬に変えてはいけないって聖書書いてあるんですよ。主の御手が私に下ったって。彼女は、神がその背後におられるって。その私に起こった数々の悲劇を。そしてその理由もおそらく理解してたでしょう。神に不従順だったって。その、不従順だったってこと。罪の刈り取りをしている私に良いものはないって。神の御手が私に下ったんだから、この罪のゆえの刈り取りを今しているわけだから、この二人に対して二人のその妻じゃなくてその、お嫁さんに対して良いものを与えることは私にはできないということを彼女は知ってたんですよ。だから私と一緒に来ちゃダメだって。あなた方はそれぞれのところに帰って、そこで夫を持って、そこで平安がありますようにって。そう祈ったんですよ。二人の嫁をそのさらそうとした根本的な理由ですよ。主の御手が私に下ったって。私は罪の刈り取りを今してる最中だから、そこに良いものはないって。あなた方を祝福、あなた方の祝福になることはないって。だから去りなさいって。でも、面白いのは、ナオミの信仰を見ると、興味深いですよ。私、ナオミは、罪の刈り取りをしている自分に良いものは与えられないということをその知っているにもかかわらず、ナオミのその言動を見ていると、そんな私であるにもかかわらず神は私に良くしてくださる方であるはずだという神の恵みというのを捉えているんですよ。恵みというのは私たちもそれぞれ定義できると思いますけども、いい加減覚えましたかね？テストに何度も出しますよ、みたいな。テストないですからね。テストはしないんですけど。でも、恵みというのは、これは恵まれたとか、その恵みとかっていうふうに言いますけど、恵みの、本当の、その恵みというものの言葉の定義は、良いものを受ける資格のないものに良いものが与えられるというのが恵みです。 神の御手が自分に下ったということを理解しているにもかかわらず、イスラエルに帰ろうとしたんですよ。イスラエルに帰って、こんな私を憐れんでくださる神の前に出て行って、神から恵みをいただこうって、こんな私でも神は受け入れてくださるに違いないという信仰があったんですよ。ナオミには。自分の罪のゆえに、自分のその不従順のゆえに、当然な結果として、今刈り取りをしているど真ん中なんだけども、その刈り取りをしているど真ん中であったとしても、私はこの神に頼ってもいいという信仰があったんですよ。その通りなんですよ。困った時の神頼みばっかりだから、私はその神に願うとか祈ることを、なんかその、こう、遠慮してしまうとかっていうふうに思ったことは私ありますけど、そんなのナンセンスですよ。困った時に神に頼らなかったらどうするんですか？いつ困らないんですか？いつでも困ってますよ、私、愛せなくて。いつでも困ってますよ、神に従えなくて。困った時こそ神に頼るんですよ。そしてそんな時じゃないと神に向かない自分がいるってことが分かってるんだったら、そこで悔い改めたらいいんですよ。すいませんって。毎日の生活なんかであなたのことを完璧に忘れてますって。こうやって自分が痛い思いをするときだけあなたの元に行って助けてくださいと言ってる、こんな哀れな、こんな愚かな私をどうか憐れんでくださいって。こんな私でさえもあなたは憐れみ、私に良いものを与えてくださる方だということを私は信じますって。ナオミはそれを捉えてたんですよ。彼女の信仰ですよ。そして彼女は、ナオミは神に対して決して苦くなかったんですよ。神の義と神の正しさっていうのをはっきりと理解してて知ってたんですよ。自分の、ナオミの、自分の境遇に関係なく、神は常に良い方だって。それは絶対に変わらなかったんですよ、彼女の中で。水を入れて沸騰させた夜間の話。皆さん触ったことありますか？触ってみたいですか？私は触ってみたくないです。私の娘が、その、夜間に火かけてるときに、近づこうとすると、来んなって言います。危ないから。暑いんだもん。私が神に対して、従うことが励まされ、それを追求しているときに、その夜間を触っても熱いです。私が罪の中にまみれてて、その神にこの悔い改めたくもないよとかって、この人に、こんな人のことなんか許すかとかって言ってるときに、夜間を触っても熱いです。変わらないんですよ。私の状態がどうであれ、神の正しさや、神の恵みや、神の約束っていうのは絶対に変わらないんですよ。だから、いつでも私たちはイエス・キリストの御名によって憐れんでいただいて、恵みの御座に大胆に出ていけるんですよ。私のパフォーマンスは関係ないから、神の前に立つのに。関係あるのは、イエス・キリストの御名によって行くか、行かないかですよ。ナオミは自分の罪も知ってたんですよ。神に不従順であったこと。で、あるにもかかわらず、こんな私でさえも神は憐れんでくださるという信仰で、イスラエルに帰ろうって思ったんです。でも、ナオミが見えてなかったこと、期待していなかったことっていうのは、こんな刈り取りをしている私を神が祝福してくださるってことは見えなかったんです。もう私は祝福されるなんてそんな資格がないから、もうこのまま、苦しいまま私はその罪の自分の蒔いた種を刈り取ってこの一生を終わっていくんだって。彼女はそう思ってたんですよ。自分の境遇にその絶望してたんですよ。私のこれからの人生っていうのは罪の刈り取りしかないって。だからこの二人の、お嫁さんに対して私と一緒に来なさいって言えなかったんですよ。ある意味で健全な考えですよ。その私はこんなにも悪いから神から良くしていただく資格がないって。でもある意味で不健全ですよ。そんな私であるにもかかわらず、そんなあなたであるにもかかわらず、神は良くしてくださる方だからです。恵み深い方だから。特に、イエス・キリストが与えられている私たちにとっては、イエス・キリストの皆のように私たちは、神の恵みの御座に大胆に出ていって、イエス・キリストの皆のように、神が私たちに良くしてくださるんです。キリストが全ての私の罪も、咎も、責めも、罰も全部負ってくださったからです。全部清算済みだからです。このイエス・キリストの皆によって出ていくんですよ。そしたら神は良くしてくださるんですよ。どうせ私はって、うじうじしちゃいけないですよ。キリストが与えられてるんですから。こんな私だからとかって言って、 神の上に私なんか出ていけないとか言ったら、それは逆に神に対して失礼ですよ。イエス・キリストでさえ惜しまずに与えて、私を、あなたを祝福したいんですよ。それを、どうせ私はとか、とかって言って、神の元に行かないっていうのは、神は全く願ってないんですよ。不完全な私には確かに絶望しかないですよ。この私で神の助けなしにやってくださいって言ったら私はもう絶望するしかないですよ。神の国を受け継ぐとか、神の国にを相続するとか、そんな希望は抱くことできないですよ、私は。あなた頑張ってねとか、千代さん頑張れとかって言われても。でもいつでも、恵みの神には希望があるんですよ。私には希望ないかもしれないけど、神にはあるんですよ。だから私を向くんじゃなくて、神に向くんですよ。そしたらどんなところからでも神は、神にあって私はその絶望することはないんですよ。心を不完全な私に向けるんじゃなくて、完全な恵みの神に向けるんですよ。箴言の4章、20節から23節。我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことを耳にか、私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を健やかにする。力の限り見張って、あなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。言葉というのはイエス・キリストの、イエス・キリストですよ。神は言葉ですから。イエス・キリストも言葉ですよ。イエス・キリストがその私たちの心の内に命の水を、命の泉を湧き起こさせてくださるって、ヨハネにも書いてありますけど。聖霊を受けなさいって。そうしたらその命の水に至るその川々が、ほとばしって流れるようになるって。誰でも乾いているなら私の元に来なさいって。力の限り見張ってあなたの心を見守れって。自分自身に向くことがないように。神の約束や神ご自身に私たちの心が向くように見守れって力の限り。じゃないと絶望しますから、私たち。でもいつでも誰に対しても神は恵み深くあられたいんですよ。ありってあるんですよ。そしてご自分のとの関係を、良い関係を与えたいんですよ。いつでも力の限り見張って、心を見守って、そして神に向くようにしていられますように。14節から。彼女たちはまた声を上げて泣き、オルパは姑に別れの口づけをしたが、ルツは彼女にすがりついていた。ナオミは言った。ご覧なさい。あなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきました。あなたも弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て、あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まわれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。死んでも離れないって言ってるんですね。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。オルパとルツという二人のその嫁がいました。オルパさんはその弟嫁。どっちがお兄さんでどっちが弟かわかんないですけど、その弟嫁がオルパさん。この人はナオミと別れることを決めたんですよ。そして別れのその口づけをして、そして自分の民と自分の神のところへ帰っていきました。一方、ルツは、ナオミにすがりついていたんですよ。ナオミと別れて帰ることを拒んで、死んでも離れないって言ったんですよ。その文字通り。コインには裏と表があるように。神に対する愛には、愛と行いという両面あります。愛にもね。お互いに対する愛もそうですけど。私がその、私の妻に対して愛してるよってどんなに言葉で言っても、その行いが伴わなかったら、へって言われますよ。でしょ?普通。愛してるんだったら、そこにその行動が伴うはずですよ。自然と。オルパも、ルツも、ナオミのことを愛してたんですよ。そして良い関係にあったんですよ。自分の民や伝統を捨てるほどの思いはあったんですよ。私たちをあなたから離れませんって二人とも言いましたから。思いはあったんですよ。でもその行いの部分で両者は決定的に違ったんですよ。オルパは 思いはあったんだけども、ナオミと別れ、自分の民と神のところに帰っていったんですよ。その後どうなったかはわからないです。書いてないから。でもルツは、ナオミから離れず、彼女の民と彼女の神を、つまりその自分の生まれ育ったモアブのその民やその神々を離れて捨てたんですよ。思いは両方とも同じ。でも行いは全く違うんですよ。オルパがどうなったかはわかりません。少なくともルツを通して、そのダビデの家系が生まれるんですよ。神は豊かに祝福したんですよ。神も同じです。神は私たちを愛したと書いてあります。神の愛を感じたことありますか？神の愛をどのように感じますか？どこに神の愛があると思いますか？前の、その私が言ってた教会の牧師がいつも言ってましたけど、アフリカでね、そのライオンが、なんか鹿とかそういうのを食ってる時に、神は愛だとかって思わないでしょって。神が愛だっていうふうに思う、その神の愛が示されたのは、第一ヨハネによると、そこは十字架だって。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちをまず愛したって。そして、御子を使わしたって十字架に。そこに愛があるんだって。私たちが神にお願いして、何か神が聞いてくださった、お願いの通りに聞いてくださったっていうことが、私たちのその神、あ、これは神は私を愛してくださってるというバロメーターだったら大変ですよ。祈って聞かれなかったら私は神に愛されてないってなるわけですから。そしてそうなると、その原因を探すんですよ。ああ、やっぱり私はこうだから、私はああいうことをやったから、私はこういうことを言ったから、私はこれをやってないからっていうふうになっちゃうんですよ。神が私を愛してるのは、私が願ったことを神が聞いてくださるというところによって確認するんじゃなくて、神が私を愛しておられるということをはっきりと知ることができるのは十字架以外ないですよ。私がどんな私であったとしても、この十字架は変わらないんですよ。ローマの5章には、私が神の前に弱かった時に、まだ神に従うことが弱かった時に、まだ神に罪を犯してた時に、そしてまだ私が神の敵であった時に、御子であるイエス・キリストを与えたって書いてあるんですよ。ここに愛があるんだって。神の愛を疑ったら、十字架を見るといいですよ。私のために苦しんで死んでくださったイエス・キリストを見るといいですよ。そこに愛があるんですよ。神は私を愛してくださったので、愛してるよー、しろー、愛してるよー、愛してるよーって、たとえ声が聞こえてきたとしても、そこに神のアクションが何もなかったら、私は神の愛をどう信じていいかわからないですよ。私がどんな悪いものであったとしても、神が愛しておられるということを知るのは、神がアクションを起こしてくださったからですよ。こんな私のためにイエス・キリストを与えるというアクションを2000年前に、その行いを与えてくださったから、それを見て私は、ああ、神が私のことを愛してくださっているということを知れるんですよ。神を私たちがじゃあ愛してます。神様愛してます。神様大好きですとかっていうふうに言うのであれば、私たちも同じように神に対するアクションというのがあって叱るべきなはずです。恋の裏表のように。神を愛するとは神の命令に従うことだって。第一ヨハネの5章の3節。神の命令とは、キリストの皆を信じ、互いにキリストが愛されたように、また命じられたように互いに愛し合うことだって。同じ第一ヨハネの3章の23節。そしてその動機は、神がこんな私を愛してくださったって。だから、互いに愛し合おうって。だから神を愛し、神に従おうという、それがその動機です。私たちが学んでいる原則っていうのは、多く許されたものが多く愛するってことです。許されたっていうことが分かるには、神の愛、十字架で示された神の愛を知らないと許されたっていうことが分かりません。許されたっていうのがなければ、神を愛そうというその意識が働きません。神を愛そうとしなければ神に従わない。そしたら、神を愛してるって口で言ってたとしても、その行いが生まれないに決まってるんですよ。行いがないのは、自分の罪がイエス・キリストにあって本当に完璧に完全に許されたっていうことが分からないと、ありがとうって神に対して私も従いたいです、あなたを愛したいですというその深いところからその動機となるものがないんですよ。それは聖霊が与えるんですよ。聖霊は求めるものに誰にでも与えられるって。聖霊は祈りと行いの関係も同じですよ。 祈るときは本当に必要です。私たち祈ることは間違いなく必要です。そして祈るときが必要です。神に助けてっていうときは絶対に必要です。でも、と同時に神を信頼して信仰の一歩を踏み出す行動を起こす必要もあります。そういうときも。出エジプトの14章で15節。その神がモーセに対してこう言ってるんですよ。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエル人に前進するように言えって。この出エジプトの14章では、その出エジプトして、その足の海の前にいるんですよ。排水の陣ですよ。後ろからエジプト軍が追っかけてくるんですよ。パロが来て一緒に。そしてもう目の前は、両サイドにはどこにも行けない。目の前は足の海。後ろにはエジプト軍。そういう状況ですよ。その時に、モーセは祈ったんですよ。神に向かって叫んだんですよ。助けてくださいって。でも、その助けてくださいと言ったそのモーセの叫びに対して神は何て言ったかっていうと、なんで私に向かって叫ぶんだよって。なんでここで今祈るんだよって。行けよって言ったんですよ。だから、祈って求めるという時と、行きなさいって。私を信頼してイスラエル人に前進するように言いなさいって。一歩踏み出せっていう時があるんですよ。私祈ってるから大丈夫です。祈ってるから大丈夫です。あの人が救われますように、この人が救われますように祈ってるから大丈夫です。何もアクションを起こさなかったら大丈夫なんでしょうか。私が本当にその人を許して愛せるように神に祈っているとしたとしても、私が実際にその人の前に立たなかったら、私が許したということを伝えることも示すこともできないんです。その人を愛することもできないんですよ。私がどんなに愛してると言ったとしても、そのフェロシップの中に、この教会の集まりの中に来なければ、愛するっていうことはできないんですよ。祈ってたとしても。祈りと、その、祈ったから、あとは神を信頼して一歩踏み出すという、神に信頼する信仰の冒険も必要です。祈るときも必要。信仰の冒険するときも必要です。神を信頼して私たちが一歩踏み出すときに、その瞬間に神が不思議をなすことっていうのは少なくないですよ。イスラエルの民がヨルダン川を渡ったときには、彼らがその行ったときにはまだヨルダン川が流れてたんですよ。これ行けんのかっていう。少なくとも200万人の民がいるんですよ。その前をヨルダン川が流れてるんですよ。でも神は行きなさいって。その神の箱を、この契約の箱を担いでるその祭司たちに向かってね、行きなさいって。で、彼らの足をヨルダン川のその水につけた瞬間に水がせき止められたんですよ。彼らが一歩踏み出したからですよ。待ってたわけじゃないんですよ。やってください、やってくださいって。神を信頼したんですよ。そして一歩踏み出して、その実際に足が濡れた時に神は水をせき止めたんですよ。この信仰の一歩っていうのがその自分が神を信じるぞっていうその信仰が神のその不思議、神の技をその発動させるスイッチだったりするんですよ。よし、やってみようって神を信頼して。よし、イエス・キリストのことを伝えてみよう、この人にって。よし、この人の許すぞって。そしてこの人の前に出ようって、神に信頼して。それがスイッチになるんですよ。そしたら神はなんか私の内側でその働いて、不思議をなしてくださって、その人の前で平安でいられたり、許すことができたり。また今までどうやってそのイエス・キリストを伝えていいかわからなかったにもかかわらず、その、祈って、もう神が行けって言ってるはずだって、もう私はこの人に伝え合おうって。で、よし、もう信じようって。もうできなかったらもうそれはそれまで。でも、信仰の一歩を踏み出して、もしかしたら神が私を助けてくださるかもしれない。一歩踏み出してみようってしたら、言葉が与えられるかもしれないですよ。踏み出さないとわかんないですよ、どうなるか。ルツは、固く決心しました。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神だって。私はこのナオミから、別れて絶対に帰らないって私のいたところに。自分の民や自分の神のところに戻ることは絶対にしないって。ナオミが行くところに私も行って住むところに住もうって。彼女が死ぬところで私も死んでそこに葬られたいって。そのことを、その死んだとしてもう彼女から離れたら主が幾重にも私を罰してくださるようにって。神の前に誓願を立てたんですよ。絶対に私は離れませんってこの人。ルツさん。この人異邦人ですよ。どうやったらこの異邦人が、この神に対して、またナオミに対して、ここまで決心することができるんでしょうね。この決心の出どころというか、この神を信頼するというその信仰は、どこからその流れたかというと、もちろん大前提は神からですよ。誰を通したかというと、ナオミですよ。 ルツはそのナオミの信仰を約10年間近くで見てたんですよ。ナオミがその信じているその神がどのような方かというのを見てたんですよ。ナオミはその自分の夫に先立たれ、自分の息子たちにも先立たれましたよ。その人生の苦しい状況の中でも神を信頼し続けた姑さんのこのナオミを見てたんですよ。自分の不従順のゆえに刈り取りをしている最中にも頼ることのできる神をこのナオミを通して知ったんですよ、ルツさんは。それで私はこの神から離れたくないって、この神を信頼するナオミから離れたくないって、この恵み深い神を自分の神としたいって、この恵み深い神を自分の神とする民と一緒にいたいって、ルツはそう決めたんですよ。ナオミを見てたからです。私の人生を通して一人でもいいから、そういう人たちが出てくるような歩みを私はしたいですよ。あなたが信じている神を私も知りたいって。あなたが信じている神を私を信じたいって。私の伝統はどうであれ、私の背景はどうであれ、そんな中でも恵み深くしてくださるあなたが信じているその神を私は知りたいって。それほど本当にその深い苦しみの中でも悲しみの中でも神を信頼し続けて、この神にその従っていくような人生を歩みたいです、私。そう、助けていただきたいですよ、そのように。私たちの教会を見て、人々がその恵み深い神を知るような集まりになり、そうしてほしいですよ。ああ、牧師先生素晴らしいね、とか、ああ、なんかこれが素晴らしい、これが建物が、とか、土地が、とか、どうでもいいんですよ、そんなこと。私たちのこの集まりを通して、私たちの、と神との関係を通して、本当に恵み深い神を私たちの周りの人たちがまだイエス・キリストを知らない人たちが知っていくことを願います。コロサイの教会にはその福音が届いたって、コロサイの一章の6節ですけど、この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。この人たち、本当にその神の恵みを、福音を理解したんです。そしたら勢いを持って実を結び広がり続けたんです。私たちも同じですよ。この久米島でも、日本でも。難しいのは全然変わらないですよ。殺されだろうって、ピリピリだろうって、いろんなところ不可能ですよ。でも、私たちが本当にこの恵みを知って、聞いて、神の恵みを知ったときに、本当にそれを理解したときに、私たちの内側で始まるんですよ、何か。神の愛が広がるんですよ。それを見て人々がなんだこれはなんだこれが、あなたの神を私も知りたいって、あなたの神を私も信じたいって、私に教えてくれって、そうやって勢いを持って世界中で実を結び広がり続けるって、それも見たいですよ、久米島で。妥協は一方で神に対する信仰や救いっていうのを生み出さないですよ。私もしやすいです、しがちです、妥協するんですよ、相手に合わせちゃうんですよ。神の技っていうのは何かというと、御子イエス・キリストを人が信じることを神の技って言ってるんですよ。新約聖書。またイエス・キリストがそう言ってます。だから、人がイエス・キリストを信じるっていうのは神技であって、私たちの技じゃないんですよ。神技がその発動するためには、そのスイッチは、私たちが神を信頼して祈ってね、そして一歩を踏み出すためなんですよ。精霊の力によって力を受けて一歩を踏み出すため、ことが必要なんですよ。妥協しても、何も生まれないですよ。せいぜい、あなたいい人だねっていうふうに言われて終わりですよ。でも私もあなたの神を知りたいというところにはならないんですよ。妥協しても。いくらその人に合わせても。ナオミはこのルツの信仰を見て、それ以上何も言いませんでした。19節から最後まで。それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんかと言った。そのベツレヘムってのはおそらくその小さい町だったんでしょうね。全員が全員知ってるみたいな。久米島でも私知らない人いっぱいいるんですけど、だから久米島よりはちっちゃいと思います、もっと。で、20節、ナオミは彼女たちに言った。私をナオミと呼ばないで、マラと呼んでください。全能者が私をひどく苦しみに遭わせたのですから。私は満ち足りて出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか。主が私を癒しくし、全能者が私を辛い目に遭わされましたので。ナオミ、心地よいとか心よいとかっていうのではなくて、マラ、苦しむとか苦しみと呼んでくださいって。な、本当に彼女はそう言っても、自分はもうどうしようもないっていうことを認めてるんですよ。私には何の心地よさも、その良いものはないって。 その全能者が私をひどい苦しみに合わせたって、別に恨んでるわけじゃないし、その苦いわけでもないんですよ。もし彼女が神に対して苦かったら、このイスラエルに戻ってくることないですもん。神の前に悔い改めて低くなって神にすがることを決めたんですよ、彼女は。神を信頼して。神は愛しておられるものを懲らしめるって知ってました？私たちを神が私たちを愛しておられるので私たちを懲らしめられるんです。懲らしめ、その罪の、私たちの罪の刈り取りっていうのを許可されるんですよ。その中で私が苦しむことを神は許されるんです。許可されるんですよ。なぜか。私たちが懲らしめられて、私たちが懲らしめられて、自分の愚かさに気がついて、自分の罪に気がついて、神に従わなかったその不従順、不忠実、それに気がついてほしいんです。そしてそんな中でも救いがあるということを信じてほしいんです。イエス・キリストにあって。そんな私を愛しておられるということを信じてほしいんですよ。そして私が悔い改め神のもとに戻ることを願っておられるということを信じてほしいんですよ。その苦しみの中で。その懲らしめの中で。スケさん、カクさん、懲らしめてやりなさい。別に水戸黄門はその悪者を愛してなんかないですよ。当然の報いとして裁きたいだけですよ。神は私たちを裁きたくないんですよ。罪に定めたくないんですよ。だからイエス・キリストを与えたんですよ。神は悪者の死を望まず、悔い改めて生きることを喜ぶって。私たちは懲らしめられることで、もっと神の愛に気がつくことができるんですよ。そのために神は許可されるんですよ。私たちが苦しむこと。その刈り取りをすることを。その中で神を見つけて、神に信頼して、神が私を助けてくださるというその信仰に立ってほしいんですよ。もっと神の愛が分かって、神を愛するようになってほしいんですよ。満ち足りて出て行ったけど、素手で帰ってきたって。確かに物質的なものを全部失いましたよ。でもルツが一緒にいるんですよ。神がルツを通してどれほどの祝福を与えようとしておられるか、まだナオミには見えないんですよ。でも神は確かにナオミも祝福したんですよ。ルツを与えて。彼女が帰ってきたからですよ、神のもとに。本当にその低くなって。22節、こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。神は色盲っていう話を最後にします。神にとっては肌の色とか、人種とか、ユダヤ人とか、異邦人とか関係ないんですよ。自由人とか、奴隷も関係ないし、男性も女性も関係ないんですよ。クリスチャンホームで育とうと、そうじゃないところで育とうと関係ないし、世の中の基準の中で、この人仕事ができるっていう人であろうと、この人仕事ができなくて使えねえって言われるような人であろうと。世の中の勝ち判断で、勝ち組とか負け組とか、そんなのも全く関係ないんですよ。神はそういうのを見られないから。全くスルーなんですよ。私たちのその外見っていうのは全く関係なく見られないんですよ。だから何なのって。じゃあその人の心はどうなんだろうっていうのを、神は私たちの外側を見るんじゃなくて、私たちの心内側を見るんですよ。この人がどれだけこの神に向かっている私に向いてるだろうかって、私をどれだけ愛してくれてるだろうかって、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを任せようって、よくやった忠実なしもべよって、そこだけですよ見てるの。どれだけの人を何人を導きましたと、これだけの多くの大きい教会を私は牧会しました、そんな関係ないですよ。どれだけ私が小さいものに神に対して忠実だったかですよ。ローマの1章16節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ガラテヤの3章28節。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆イエス、キリストイエスにあって一つだからです。どんな苦しみの中にあっても私たちはこの神を信頼できるんですよ。できない時はあります、たくさん。信仰が萎えてしまう時があります。だからいるんですよ、私たちは。お互いの関係がだからあるんですよ。フェロシップの中で、今日何やった、あれやったとかで、あのテレビ楽しいねとか、この芸人楽しいよねって、別にダメだとは言いませんけど、それだけだったら本当の意味での私たちのその霊的な必要っていうのが見えないんですよ。その深いところでのその霊的な必要を神に埋めてもらうために、私たちお互い知り合って、そしてその埋めてもらうために神に祈って、お互いに使い合う必要があるんですよね。関係ないよって。あなたが通っておられる、ところも。それがその罪のゆえの刈り取りだろうと関係ないよって。神はその中でもあなたを愛し、あなたをその 助け、あなたをその引き上げようとしてくださってるんだから、大丈夫だよって。そうやってお互いの関係の中で、苦しみの中であったとしても、神を信頼していくことができますように、やります。天のお父さん、あなたの私たちに対する恵みと、またその恵みのゆえの、私たちの罪を許すということであったり、私たちを永遠の滅びから救ってくださることを、イエス・キリストにあって約束してくださっていることを心から感謝します。お父さん、どうか、このあなたの恵みを、また恵みである、恵み深いあなたを、憐れみ深いあなたを、いつでも覚えていられるように、どうかお助けください。あなたのその恵みにあぐらをかくんではなくて、本当にその自分の罪を分かった上で、自分の愚かさや、自分の本当にどうしようもなさを、聖霊によって気づかせていただいて、もうそんな私であるにもかかわらず、神は私を愛しておられて、私に良くしてくださるんだっていうことを、本当に固く信じて、あなたの前にいつでも、どこからでも、帰っていくことができるように、どうぞお助けください。また私たちのその関係の中にも、このことを励まし合える関係を与えてください。誰かがこれをやったとか、だからあいつが悪いとか、こいつは悪いとか、この人分かってないとか、そういう、そのものではなくて、本当に、あ、そんな、それはもう確かに罪だね。それは確かに分かってなかったね。愚かだね。って。でも、あなたのことを、私のことを、憐れんでくださる神を信頼して、その神の前に戻ろうよ。って。そういうフェロシップを私たちの教会に与えてくださいますように、お願いします。どうぞ、あなたのことをもっともっと教えてください。あなたの愛をもっと教えてください。そして、どんな中でも、キリストに会って、喜んでいられますように。希望を抱いていられますように、お助けください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。